種ラジ。
どうもオレンジです。
氷の世界の前ポンです。
世の中全部種ショー種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。映画テレビラジオイベント展示などさまざまな娯楽ごとをピックアップしてご紹介しています。種ラジの種助でございます。はい、ね、いろんなイベントの、情報をお伝えしております。おしゃべりの種になってもいいのかなというふうに思います。さあ、それではまず先週我々が楽しんだ娯楽の、まあ、ミニレポートね、お願いいたしましょう。オレンジさん。
僕の方ではですね、遅ればせながらチェリ魔法、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいっていうドラマが、はい、もう去年の冬頃にかけてかな、あ、去年の、秋頃かに、放送されていて話題になっていたんですけど、僕は全くチェックして1回ぐらいかな、録画してみて、うん、別にって思ってたんですけど、なんか賞を取ったんですよね。ギャラクシー賞かなんか、あとテレビジョンかなんかの賞を取ったということで、あ、これは一応ドラマ好きとして見ておかなきゃいけないかなと思って、
はい、ちょっと恥ずかしいですけどね、はい、
ツタヤ TV で見ました。
あ、はいはいはい、
ツタ TV で、ね、まとめて見れたので12話かな、うん、見たんですけど、うん、まあ、別にそんなにドラマとして秀でてる作品ではなかった。
どういう話なんだこれは一体。はい、
いや、見てみることって大事じゃないですか。そういう評価を聞いてちゃんと自分のその初見の感想と、まあその BL 的な世界観、なんかものすごく優しい世界なんですよ。登場人物たちが内面を覗いてみたら大体みんな優しい人だったっていう、うん、童貞が30歳になって人の心を読めるっていう魔法を身につける話なんですけど、でそれに、はいはい、まあ、BL 的な展開とかが絡んでくるっていう話ではあるんですけど、なんかそういう多分優しい世界観が好きな、それこそBL が好きな人っていうのはそういう関係性みたいなものをツンデレみたいに表面をこうツンツンしてるけど実は内面デレデレしてるみたいなところが、まあいろいろね、その関係性の萌えっていうのはあるんだと思うんですけど、うん、そういうのが好きだって言うんだとやっぱこういうのは合うんだろうなと思うけど、僕は別にそういう世界観とかそういう設定とかに興味がなく見てしまったので、うん、なんか別にそんなに注目に値するような作品なのかしらと思ったっていうのが正直なとこですかね。
随分個人的なところからもう
その話になった。もう個人的な話でしかないですよ。もう好きな人はもう好きでもそれはそれは、はい、うん、ポンさんどうです？
そうですか、まあ、じゃああくまで個人的ですけど、野良猫ロックっていう映画を
もっと個人的なとこ言いましたね。
いや、もうなんでそれ、俺は別に何の賞を取ったとかじゃなくて単に、うん、和田アキ子さん主演の、これ1970年の映画なんですけど。
はいはい。
もうね、新宿が舞台なんだけどさ。
うんうん。
まあ、詳しくは言わないけど、とにかくその、和田アキ子がもうバイクに乗って走り回って、こう、女スケバンみたいな感じでバンバン、藤達也などをやっつけるみたいな話なんですけど。舞台はさ、新宿なの。
うん、うん、うんうん。
バイクで新宿の地下道とか走ってくのよ。
へえ、できるんですか？法律的に OK なんだ。
もうそれは俺にはわからないけれど、車で逃げ、バイクで逃げていく和田アキ子を藤達也が乗るジープかなんかで追いかけるみたいなシーンがあって。
すげえな。で、
地下道に行くのよ、地下道に。もうすごいの。そう。だからこの70年代の新宿の熱い空気と、あと井上陽水を見たい人は、ぜひ見ていただきたいですね。
え、俳優？
俳優っていうかね、まだ井上陽水が井上陽水じゃなかった頃が見れるんですよ。
へぇ
ー。アンドレ・カンドレご存知ですか？
まあ、わかります、わかります。アンドレ・カンドレ時代の陽水が。はい、ね、
見て。
あと、鈴木博光。グラサンはかけてないってことですかね。
グラサンはかけてると思うけどな。うん、なんかほとんどね、見えない。なんか、よくはっきりとはわからないんですけど、ただ歌は、うんうん、こんな感じなんだ、みたいなね。ちょっと驚きがありますけど、はい。そういうのを見ました。面白かったですよ。
うん。
うん、
チェリマホから野良猫ロックまでフォローしている種ラジでございます。
はい、フォロー、はい、では気になる新作映画などいきましょう。ではオレンジさんお願いします。
はい、花束みたいな恋をしたという作品ですね、うん、まあ、前に、ドラマ語りでも扱いました坂本雄二さん、東京ラブストーリーから最高の離婚カルテットなどなど、まあ、出す金崎作品傑作だらけのドラマ脚本家ですが、その方が初めてなのかな、あ、初めてでもないのか、でもオリジナル映画脚本として、ちゃんと作るのは多分初めての作品を土井さんという TBS の、ね、ディレクターだったのかなが監督したという作品で、まあ、そのラブストーリーとしても面白いらしいというところに加えて、うん、なんか個人的にはいろいろ聞く話だと、サブカル的な用語、カルチャーについて具体的な作品論とかをその2人、登場人物の2人が語るみたいなことで、うん、サブカルオタクはやられるみたいな話を聞いてるので、うん、個人的にどこまでこうサブカル度があるのかよく分かってないんですけど、うん、やられるのかなっていうのはちょっとね、楽しみにしてる、ずっと楽しみにしてた作品なので、これで久々にちょっと映画館行きたいなとちょっと思ってたりします。
なるほど、
うん、あとは、心の傷を癒すということ劇場版ということで、これもドラマ語りの中で扱って、2020年のドラマで個人的にはベストに挙げていた作品が、あと再編集して、映画化されるということで、まあ、阪神・淡路大震災の、ね、時期の被災者の心のケアに奔走した実際にいらっしゃる精神科医の方の話なんですけど、今回なんか、予告編を見る限りだと確か当時はなかったはずの、森山直太朗さん、この作品でも、主人公の江本佑さんが演じている役のお兄さんの役かなを演じてましたけど、森山さんの曲が主題歌でかかってて、これもまた素晴らしい感じなので、また映画で見ると違う感覚になれるのかなと思って、見れたら見たいなと思ってますし、まあ、録画はしてあるんでね、どっかのタイミングでまた見直したいなと思っております。
はい、ありがとうございます。
さんどうでしょうか。
はい、私からはのシャドーディール、武器ビジネスの闇という、
うん、
まあ世の中のさ、こう問題、本当に最近はもういろいろ問題がこう勃発してるけど、まあでも忘れちゃいけないのは、その世の中にはこう武器というものがあって、戦争というものがビジネスとして、まあ、大きくやっぱこう世の中を動かしている面っていうのがあって、でこのことってこう忘れがちだけど、結構しつこく世の中に、まあしつこくというか、まあほぼなくなりそうな感じないよね。だからこっち側では戦争やめろって言って、こっち側ではそいつに武器渡してるみたいなこととかが、まああるわけじゃないですか。でそれはさ、なんかこう、まあそんな、もう大人になっちゃうと、そういうのは当たり前だろうみたいな気持ちになったりするわけですけど、ええ、ちょっと待てよっていうふうなことを言う前に、まずちょっと認識しておきたいなっていうことで、まあこれノンフィクションのドキュメンタリーなんで、武器ビジネスがいかに腐敗を助長し、外交経済政策に影響を及ぼしているのかを、明らかにするということなので、ちょっと見てみたいなと思います。シャドーディール、武器ビジネスの闇。ちょっとほっこりとした感じもあって、私のおじさんというですね、デンマークの農村を舞台にした体の不自由なおじさんと一緒に家畜の世話をしてきた女性に、まあ、ある転機が訪れるという、これさ予告編見たんだけど、ほとんど大きなセリフもないし、あわあわとした風景と、まあ、そのおじさんと少女が生活しているのが描かれるっていう、この一つ一つのディティールを見てるだけで、なんかこう心がサワーとなっていく感じもありつつも、ちょっとおじさんの切なさみたいなのがこう多分垣間見えていくのかななんて想像したりもして、ちょっとこういうなんかデンマークの映画らしいんですけど、なんかこう映画の時間に浸れるようなそういう作品だろうなと思ってちょっと期待しております。
これは東京国際映画祭で見て寝ちゃったやつですね、はい
寝るだろうね。わかります。はい。はい。ありがとうございます。はい。ということでした。では、気になる名画座行きましょう。
はい。今週の名画座。てかてかてかてーん。新文芸座さんでございます。もうすでにね、始まっちゃってるんですけど、岩井俊二の世界、あるいは性質のまざしと人生の過酷さについてということで、岩井俊二監督の4月物語、リリーシュシュのすべて、スワローテイル、花とアリス、ラブレター、ラストレターと、過去の作品をこうまとめて、日によってね、上映するそうです。最近ラストレターを見て、僕映画館、岩井俊二監督ものすごくずっと好きなんですけど、ラストレターは最近見て、なんか最 近のこうなんていうんだろう、商業的に作る岩井俊二さんの映画ってどうなのかなっていう、なんていうんだろうな、なんかちょっと嫌悪感すら抱くような感じがあったんだけど、ラストレター改めて見たら素晴らしかった、ね、やっぱその光の使い方とかのフェティシズムがね、もうやっぱ変態的だっていうのは、うん、それはなんかこの人にとって逃れられ、なんか途中でその昔やっていた、一緒にやっていたカメラマンが亡くなったりするんですよね。篠田さんっていう方が亡くなってたりするので、うんうん、それ以降の作品がどうなっていくのかってすごく多分岩井俊二ファンは気を揉んでたと思うんですけど、まあリップ・ヴァン・ウィンクルの花嫁とか含めて、もう岩井さんはもう作家としてまた復活してるんだなってことを改めて再確認させられた作品ではあったので、このタイミングでね、まとめて彼の過去の作品も映画館で見たいなと思うけど、はい、新聞芸座池袋かっていうのね、困っちゃうなと思っております。
はい、ありがとうございます。さあではお家で映画を見ましょうということで、気になる家映画ですね。はい、BS シネマ、NHK BS シネマなどで見れる映画などご紹介してますが、うん、今週結構面白いですよ。まずね、2月1日に固まってますけど、2月1日、 Life is Beautiful。
うん、
いやこれね、もうなんか説明あんまりできないんですけど、グイドっていうね、主人公が美しい女性と出会って結婚して子供と3人で幸せに暮らしているんだけど、第二次世界大戦で、まあ、ナチスがやってきて収容所に送られてしまってっていうところの、まあ、から始まる物語ですけど、まあ、これはね、まあ、見ていただきたいですな。
この後のね、ベニーニがね、こう監督がちょっと数奇な人生な感じがあってね、なんか、うん、あんまりこう思い出したくない感じなんですよね。
はい、どういうはい、ありがとうございます。
その後の不遇な監督っていうのはね、思い出しちゃうんですよ、これを見ると。
まあまあまあ、まあそれでもね、作品を見ることでツイートになる面もあるかなと思いますが。
別になくなってないですよ。
え、あ、そうだ。
ツイートって。
ごめんなさい、よく知らないんだよ、あれ、うん。そして、ゾンビディレクターズカット版ということで、テレビ局に勤務する、2人は、スワット隊員の、ロシャーとピーターと共にヘリコプターで脱出。ショッピングモールに逃げ込むが、そこにはさらなる恐怖がということで。まあ、僕、ゾンビ映画って一切見ないんですけど、でもなんか、一度は見といた方がいいかなっていうのが、やっぱこう、オリジナルに近いよ。まあ、これはオリジナルじゃないんだよね。多分、もっと、古いのはありますよね。なんだっけ、名前忘れちゃったけど。
なんとかオブザ・リビング・デッドみたいなのありますね。はいはい、
うん、まあそういうのに近いような、まあ、ゾンビの原点に近いような作品だと思いますので、ちょっと、録画はとりあえずしてみようかなという感じですかね。うん、はい。では、あと気になるテレビ番組ですね。金曜日のソロたちへという番組。
お、大好き。
毎週見てます。好きだと思いますけども、1月29日の回ですが、うん、芥川賞を受賞した畑圭介さん、そして漫画家さんと、あとウェブ編集者という方の一人暮らしだそうで、ちょっとこのウェブ編集者というのが森西さんの金銭に触れるのかなと思いまして、
誰だろうな、相撲が大好きなウェブ編集者、誰だろう、う
んうん、ね、ちょっとあれだよね、こう小説家、漫画家、編集者とちょっとそのなんか出版系な感じがあっていい、
結構ね、あの番組はいいんですよ。その並べる人のバランスとかね、面白いんですよね。
おー、なるほどね。うん、そして、1月30日ですね、たけしのその時カメラを回っていたということで、今回は受験大国日本というテーマだそうですよ。
うん、
いや、なんかね、最近はこう、何？学生がいろいろこう振り回されて大変だって話もあるけど、まあ、そもそもやっぱ受験っていうシステムが世の中にやっぱ大きく横たわっていて、まあね、例えば学歴とかって今どういうふうに扱われてるのかとか、ね、こう卒業した後だとさ、なんか理想論みたいなこと言って関係ねえよとか東大でしょうもないとかいろいろ言えるには言えるんですけど、まあでもやっぱり眼前とあるような気もしなくもないし、教育投資とかはね、うん、子供一人に対してすごく大きくかかってるとか、まあ、韓国なんかと比べるとまだ優しい方なのかもしれませんけど、というあたりで日本の受験状況というのを、まあ、歴史を紐解いてくれるのかなと思うので、ちょっと覗いてみてみたいなという感じですね、うん、カズレーザーが出るみたいですよ、うん、はい、では、気になるイベント行きましょう。はい、今回はですね、 本の方はちょっと久々に PTX などを覗いてみていろいろあったので、まあ、ちょっとこれ、ね、詳しくはブログなどを覗いていただければと思うんですけど、いきなりややこしいよ、うん、東京大学空間情報科学研究センター G 空間宇宙利用工学社会連携寄付研究部門の第11回公開シンポジウム宇宙インフラと G 空間情報技術が支えるが支える日本海外のデジタル変革 DX に向けてと、もうほとんど何言ってるかよくわからないんですけど、うん、宇宙システムと G 空間情報技術と海外展開っていうキーワードをもとに、お話をされるそうです。
うん、
まあ俺わからんけど、なんかわかんないの好きだからちょっと急に気になっちゃって、1月29日金曜日なんでちょっとお昼間なんでね、難しい人はいるかもしれませんが。はい。それからですね。スーモっていう、なんかサービスとか雑誌とかありますけど、はい、あれ
も、そもそもそも。
はい。編集長が、データから見る住みたい街の最新動向という、次世代街づくりスクール公開講座というのが無料で行われているそうで、このなんだよ住みたい街はっていうふうな、まあ、いろんなこう、ザラザラみたいなものを、どう返してくるのかわかりませんけど、ちょっと覗いてみたいなということで、これも1月29日に行われますね。うん、はい。それから放送大学では、渋谷から考えるニューノーマルな街ということで、渋谷未来デザインの企画である渋谷、あ、バーチャル渋谷。バーチャル渋谷について、こう考えるみたいな回で。バーチャル渋谷ってご存知ですか？ VR つけて渋谷の街みたいな、うん、まあ、バーチャル空間を歩けるみたいな、そういうサービスだったりするんですけど。
なんか、田村敦史さんが池袋でやってるのと同じようなことですか？
どうだろう。ちょっとそれわかんないけど、かもしれない、
うんうん。
うん。まあね、ニューノーマルっていう言葉がすごく、なんか、先走ってる感じはありますけど、まあ、街の、うん、形もね、まあ、変わらなくてもいい面もあるけど、追加して機能がね、増えていく面はあってもいいのかなと思ったりするので、これもちょっと気になる。2月6日でございます。はい。では、オレンジさんお願いします。
祭りっていうイベントがやるそうですよ。
お、祭り。
祭りと来たらどこが主催してるのかっつうと、ナタリーだそうですね。うん、なんかオンラインイベントをまとめたような企画をやるらしくて、お笑いのノーセンスユニークボケ王祭り杯っていう、まあ、南川さん、あれですよ、ピーマンズスタンダードでしたっけ、ほうほう、南川さんとか、オジンオズボーン、篠宮さんとかがやる、なんかボケの大会もあれば、はい、映画について2020年ベスト映画を振り返るトークもあれば、はい、ビッシュというアイドルグループのライブもあればみたいな、まさしくお笑いなたり、音楽なたり、ステージなたり、映画なたり、それぞれのメディアをやってるなたり、まあ昔ね、おやつなたりってありましたけどね、それぞれやっているなたりさんだからこそできるような企画、はい。しかもこれなんか事前に多分収録をしておいて、いつでもその期間中は見れますよみたいな仕組みらしくって。なんかそれをまた販売するっていうのもリアルタイムじゃなくてっていうのはちょっと面白いなと思ったので、うん、まあ、ナタリーさんだからこそできる幅広さ、まあシンラさんとかもね、それこそニュータウンとかでやってるのはそれに近いことなのかもしれないけど、これをまたオンラインでやるっていうの面白いなと思ったので、うん、なんかまとめて見れるチケットとかもあるし、グッズ付きのチケットとかもあるそうなので、よかった、カルチャー系興味あって出てる人に興味あればぜひぜひチェックしてみてください。
はい、ごめんなさい、一個だけイベントですけど、日本地図学会のオンライン大会というのが行われるそうでして、
うんうん、
なんかちょっとマニアックなイベントになりそうなんですけど、1月30日、31日に朝から夕方までありますので、なんかね、新型コロナウイルス感染症の地図学とかね、なんか、そんなのあんだみたいな感じとね、海図ワークショップ、海図による東京湾再発見とか、なんかちょっと気になるイベントがありますので、よかったら見てみてください。はい。そして気になる展示です。世田谷文学館では、明日のために明日の城展というのが行われています。明日の城はもともと東京五輪前後が時代背景なんだそうですね。
1964年のね。
64年前後ということですね。はい。ということで、まあ、今回は明日の城を、特集しているということですけれども、まあ、明日の城がお好きな方をね、ちょっと覗いてみてはいかがかなと。ディスタンス取ってね、見ていただければなと思います。
ディスタンス。
はい。ということで、種ラジの種助でございました。 た、こぼれたものなどはね、ブログなどでもご紹介しておりますので、よかったらそちらも見ていただければと思います。はい、ということで、お相手は、そうですね、ちょっとうちで、野良猫ロックの続編を見たいなというふうに思っております。セックスハンターっていうのが第3弾なんですけどね。はい。ポンと、
オレンジでした。
タネラジ、また。